自分にとって価値のあるものってどういうものでしょうか。いろいろあると思いますけど、実際に手に取るもの、ね、触れるものもありますし、例えば自分の家、先ほど岡野さん の証の中にも、その家に対して思いがあるからとても大事にされています。家族のこと、ね、お金のこと、ね、聖書、ね、いろいろあります。大事にするもの、価値のあるもの、ね、触れないものもあります。例えば仕事自体は触れないものですけど、大事にすることもありますね。愛情、人間関係、身分、身分の高さを大事にする、価値のあるものとして取り扱うこともありますね。どうやって価値を決めるというか、自分にとってどのような価値があるかというと、他のものを捨ててこのものを得る、このものを得るために他のものを忘れて捨てるなら、そのものには価値がある。自分の目には、ね、このようなものはもちろん悪くはありません。ただ第一のものに妨げてしまうと悪いものになります。で、今日の聖書箇所にはパウロがそのようなことを説明しています、ね、私たちの人生においてイエス・キリストを主として知ること以上に価値あるものはありません。イエス・キリストを知ること、それが一番です。イエス様を知るときは他のものは薄くなります、ね、比較的に言うんですね。ね、そのものは薄くなります。イエス様自身が例え話をなさいました、ね、マタイ13章の44節の御言葉ですけど、そこでイエス様がこの例え話をしました。天の御国は良い、ごめんなさい、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。すべてを売ってその一番大事なものを買おうとしました。マタイ13章の44節45節からもう一つあります。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます、ね、これは天国のことなんですけれども、ね、その大事なものに、大事なものを得るために、ね、他のものを全て捨てる、ね、なしにする、ね、ちょうどこれがパオロが言ってることです。フィリピ3章のところでですね。だからパオロの言葉を言葉に耳を傾けましょう。で、まず一節に、ね、喜びなさいと言ってます。パオロが喜びなさい、で主にあって喜びなさい、ね、 本当の喜びは主から来るんですね。で、それをこれから説明しようとします。2節から2節から6節にパオロがピリピの人々に、ね、間違った教え、偽教師に気をつけて、ね、騙されないように気をつけなさいということです。2節から6節に、ね、その人たちは犬と呼ばれて、ね、肉体だけの割礼のものとも呼ばれていますね。割礼は神様からの儀式なんだったんですけど、ね、これは肉体だけの割礼は、ね、立法主義、ね、立法だけに心を留めるもののことを表します。でそういう人は神様の前で、ね、立法に従うことによって自分の義を求めようとするものです。でパオロが同じように思いました、最初はね。だからここで4節5節からパオロがその自分にとって得であったことをリストアップされます、ね、これがあってこれがあって、神様立法によって非難されるところないような生活をしてきましたと言います。でもその後パオロがイエス様と出会いました。イエス様と出会って全てが変わりました。で本当の割礼のものは、ね、外のものじゃなくて、ね、心が変えられたもの、それは神様の本当の割礼です、ね、心が変えられたもの、ね、3節にありますけど、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです、ね、実際に神様に従う者はこの御霊によって礼拝し、ね、キリストを誇る、自分を誇るんじゃなくてキリストを誇りにするものです。それによってその前の徳であったものは全て損と思えるようになりました、ね、チリアクタのように全ての価値がなくなったってパウロが言うんですね。なぜかというと7節と8節、ね、キリストを知ることが何よりも勝るからです。しかし7節、私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることにの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りやくたと思っています。これが私たちにとって一番価値のあるものですね。キリストを知ることです。このキリストを知ることは私たちの救いの中心になりますね。ヨハネ17章の3節にイエス様がこう言いました。永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。それが永遠の命。神様とイエス様を知ることです。だから、キリストを知ることが私たちに救いをもたらします。救いをもたらします。9節を見てください。ここにはパウロがイエス様と出会う前状態と出会ったからの状態の違いがわかります。9節、キリストの中にあるものと認められ、ごめんなさい、その1行前から、それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。前は、ね、自分の義を得ようとしました。でもイエス様と出会ってからもう信仰によってキリストを通してキリストの義をいただくことになります。私の義、自分の義はいつまでも、ね、足りません、ね、完全なものではありません。でもキリストの義は完全なもので、ね、私たちを救うことができます。第2コリント5章を見てください。第2コリント5章の17節から、17節から読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪の知らない方を、これキリストのことですね、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここではまず17節には、ね、私たちがイエス様を信じた時に心が変えられて全く新しいものとなりました、ね、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました、ね、心が変えられました。そしてそれによって神様との和解ができました、ね、神様の友になりました、ね、その一旦切れた経験が戻りました。キリストが私たちの罪を背負って、ね、私たちの代わりに 十字架で死んでくださいました。それによって私たちの罪が許されて、もう代わりにキリストの義をいただくようになりました。それで私たちが救われて、ね、神様の子供になるのです。これは私たちにとって必要なことです。これがなければ救われることはありません。キリストが私たちの代わりに死んで、その義を与えてくださらない限り、私たちは救われません。だからパウロがそれが分かって、キリストを知ることを大事にしています。ピリピに戻ってください。で、3章の10節と11節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストを知ることね、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロがそのイエス様を知って、イエス様の復活を知って、ね、その復活に達したいと言ってます、ね、イエス様を知ることはあの復活の力を知ることです。で、それに達するために、ね、自分の古いものを捨てないといけない、ね、新しくされないとダメです。で、古いものを捨てて、それによってやっぱりここにありますように、ね、苦しみもあります。イエス様と共にその苦しみを感じます。ガラテヤの2章の御言葉を思い出します。2章の19-20節、キリストの十字架の話ですけれども、ちょっと見てください。2章の19-20節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。で、今までこういうふうに生きてたのに、これからはもう律法による自分の義ではなく、ね、キリストと同じようになります。キリストの義をいただくものになります。20節、私はキリストと共に十字架につけられました。古いものは過ぎ去って、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。信仰によって生きるのです。この私たちが大事にするもの、この世のもの、ね、今まで私たちにとって価値のあるものとして思ったもの、それを捨てないとキリストを知ることができません。キリストの力を経験することができません。救いは自分の義によるものではなく、 信仰によってキリストの義をいただくものによるのです。でこのキリストを知ることによって救いがもたらされることは過去のことですね。信じて救われたということなんですけど、過去のことだけじゃなくて今のことも将来のことも含まれています。今の救い、将来の救いも含まれています。キリストを知ることが成果をもたらします。成果をもたらします。キリストのように聖なるものに変えられていくことです。今のことと将来のことです。フィリピ3章の12節、私はすでに得たのではでもなく、すでに完全にされているのではありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです、ね、パウロ自身がまだ得ていませんって言ってます。でもキリストを知ることによって、その正しい道に歩めるようになりました、ね、完全ではないけどキリストの道を歩んで、ね、その成果していく、成長していく、霊的に道になります。13節、兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。過去のことを全部忘れて、ね、前はそのものは得だったんですけど、今それを損と思ってひたすら前向きになってます、ね、決意を固めました。なぜかというと、キリストが、ね、自分のために死んでくださったからです。これは成果の過程です、ね。霊的に少しずつ、ね、成長していくことです。キリストのようになるもの、キリストのような人格を持つことです、ね、私たちの永遠の状態、復活の準備になります。パウロが他の箇所では、キリストを知ることは、ね、大人になった、霊的に大人になった印と言ってます。エペソの手紙の中では。ペテロの言うことを見てみましょう。第二ペテロ一章の一節から見てみましょう。第二ペテロ一章の一節からイエス・キリストのしもべであり、聖徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたとえ信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって、イエス様を知ることですね。イエス様を知ることによって、 恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。この栄光と徳によって、たとえ素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。復活のことです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。ここで3回ほど、2節、3節、そして8節、キリストを知ることが書いてあります。そしてこのキリストを知ることによって、ね、神様のご性質に預かる、ね、私たちが神様になるわけじゃないです。でもキリストが復活されたように、私たちが天国に行って永遠に神様と一緒に過ごすことになりますけれども、ね、それはキリストが私たちの体を復活させるからです。永遠に滅ばない、ね、新しい体が与えられます。こうしてここに5節6節7節に書いてあるように、このようなことがますます私たち の人生の中に見られるものになります。キリストを知って、それによって霊的な成長ができるわけです。だから救いだけじゃなくて、私たちが成長するように、キリストを知ることがとても大事です。ピリピに戻ってください。三章の最後のところになりますが、20節と21節、18、19節にはパウロがまたその偽物、このようなものを大事にする人たちのことを話しています。でも私たちは違います。20節から、けれども私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体を、今の体、罪のある体、ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちを復活させてくださいます。天国が私たちの本当のホームです。目的地です。天国籍は天にあります。だから今はこの罪ある世界の中にあっても、主イエス・キリストが変えられる いらっしゃる時を待ち望んでいます。その時私たちが完全にされ、罪のないものとしてイエス様と共に永遠に天国に行くことができます、そこには永遠の希望、そして神様の平安、神様の栄光を経験します。だから聞きます、どのようなものに価値を思っています。もし自分の価値ある家がなくなったらどうなります？人生が変わります？家族がいなくなったら人生が変わります？身分の高いところから落ちたらどうでしょう？人生が変わると思います。キリストを知ること、もしイエス様を知らなかったら人生は変わりますか？変わるはずです。変わるはずです。キリストを知ることによって救いが与えられ、もちろん永遠の喜びがありますけれども、永遠だけじゃなくて今も豊かな人生を生きるようになります。パウロがその模範となります。罪あるものを捨ててひたすら主イエス様に従う人生でした。簡単なことではありません。苦しみのある道ですけれども、後悔することは決してありません。喜びに満ち、平安に満ち、希望に満ちた歩みです。心の中にキリストに従うこと、キリストを知ること、決心してこれから成長のために、霊的な成長のために、キリストを知ることを第一にしたいと思います。それによって天国にある喜び、天国にあるご褒美が、待っていると思います。お祈りしましょう。